はい、森さん、今日はよろしくお願いいたします。
美里さん、こんにちは、森です。よろしくお願いします。
それではですね、ご経歴に関してまず教えていただけますでしょうか。
はい、簡単に申し上げます。今から約31年前に、親の仕事の都合で、家族アメリカに住んでいたときに、ニュージャージーで生まれました。で、そこから、全く物心ついてなかったんですけど、3年ぐらいアメリカで過ごした後、日本の奈良県、いいとこなんですけど、にやってきまして、で、幼稚園と小学校の約半年間を奈良で過ごしました。で、その後また親の仕事の、転勤もあり、アメリカ・ニューヨークの方に今度は引っ越しまして、そこで小学校約6年近くを、現地校に行って過ごしました。今日は、そのあたりのお話できるかと思うんですけれども、その後は、ずっと、もう中学校1年生から、今年まで、ずっと奈良県に住んでおりまして、で、私事なんですけど、ちょっと仕事を、もっと視野広げたいなというのもあって、今年、神奈川県の方に、転職のために引っ越してきました。で、社会人は、合計もう9年ぐらいやってるんですけれども、仕事の上では、昔アメリカに住んでいた経験等を生かして、海外マーケティングですね。こちらの方を前職と現職で、都合、5年ぐらいやっておりますので、そのあたりのお話も、できるかと思いますので、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。結局通算アメリカでには何年いらっしゃったんでしょうか。
9年です。
あ、9年なんですね。
た
じ
だ、
ゃ
う
あ、
ち3年間は物心ついてないので、
なるほど
経験値としてはカウントしないでいただきたいんですね。
わ かりました。 では、小さい頃にアメリカの方にいらっしゃったということなんですけども、アメリカでの生活っていうのはどうだったんでしょうか。一番楽しかった点とか、大変だった点とかいうのを教えていただければなと思うんですけれども。
はい、わかりました。何分アメリカに行ったのが小さい時だったので、日本にずっと住んでいて、日々の暮らしに対する、考え方みたいなのが、出来上がってたら、それと日本での生活スタイルと比較して、あ、こういうとこ大変だな、と思うようなケースあると思うんですけど、私の場合は、そういった、考え方の基盤とかできる前にアメリカに行ったので、そこで、日々の暮らしっていうのが、当時の僕にとっては当たり前、これが当たり前の生活なんだっていうところがあったので、そんなにこれが大変だなとかいうのは、正直感じなかった分はあります。これはすごいラッキーだったんですけども、楽しかったのは、サマーキャンプというのがありまして、これ、アメリカの小学校の夏休みって言ったら、約2ヶ月とかあってすごい長いんですけれども、その時に大抵の、小学生は親元離れ約1ヶ月とか2ヶ月キャンプに放り込まれて、そこで、共同作業しつつ楽しい夏休みを過ごすんですけど、初めは親元1ヶ月2ヶ月離れて、で、現地の同い年の男の子たちと1ヶ月、2ヶ月過ごすのも結構、精神的にも辛い面もありましたけど、やっぱり今振り返ると、すごい楽しかったなと、それが感じております。そんなとこですかね。
はい、ありがとうございます。大変だった点に関しては、おっしゃった通り、比較するものがなかったので、そんなに日本の、この常識みたいなのがなかった点もあって、大変だとは特に考えなかったという感じですかね。英語に関してはどうですか。英語は普通にもう行った時からできたみたいな感じなんですか。
はい、英語については、アメリカって特にいろんな、人種のるつぼと言われてるぐらいなので、英語を母国語としない人たちも結構住んでます。で、小学校の時からそういった子女を対象にした補習クラス、英語の補習クラスというのがあって、 そちら毎週受講していたってこともあってですね、そういう学習の環境が大変整っていたってこともあったので、そこまで苦労はしなかったです。自然と、それともちろん普通の授業は全部英語で進められますので、そういう環境に身を置いていたので、気がつくと英語できるようになっていたっていうのがあります。
あ、わかりました。ありがとうございます。じゃあ特に英語では、みっちり授業とかもあったし、問題はなかったというか、そんなには苦労はしなかったみたいな感じですかね、現地ではね。
そうですね。
わかりました。ですね、ではこれまで非常にこう海外営業とかされていたというんですけども、海外営業って例えばどういうお仕事ですか？
一文字言うと、社内営業になっちゃうんですけ
なるほど。
ど、
あれ？
日本の電機メーカーに勤務しておりまして、日本で、企画生産した商品を、担当しているマーケットに、売ると。で、実際売るのは現地にある、グループ内販売会社でありますので、海外マーケティングといっても、具体的にはそこの現地の販売会社からの、売りをいかに増やせるかっていうのを、現地の駐在員や、現地の、スタッフですね、と、それと商品事業部と一緒になって、考えて、売りを増やしていくといったものになります。
じゃあ、こう現地では外国人のスタッフとかの同僚もいらっしゃって、
そうですね。
彼らとのコミュニケーションは英語っていうことですね。
メキシコかとかそういう日本語は結構通じ
わ
たり
か
しますけど。
りました。ありがとうございます。森井さんの場合はもう英語はもうも全然問題ないということなんですけれども、例えばもう長い間日本に住んでいらっしゃるので、こうコミュニケーション、外国人のそうスタッフとかとのコミュニケーションという点で、こう大変だったこととか、逆にこうなんかわこんなことがあるんだみたいな発見とかあったら、その辺についてお伺えればなと思うんですけれども。
そうですね。日本に長く住んでると、皆まで言わずとも分かってくれる日本人独特の阿吽の呼吸とか以心伝心っていう、素晴らしい文化あるんですけど、これを相手に期待していくと、結局意味通じてなかったりするので、やっぱり言わないといけないこととか理解してほしいことは、はっきり言わないといけないなということを学びましたね。で、それと、小学校の時アメリカに住んでいたこともあって、英語は、基本的な部分は習得できていますけど、所詮そこで身についたのは小学生レベルの英語なので、じゃあ日本人の小学生に商売の話、日本語でさせろって言ってもできませんよね。
確かに。
それと同じことで、商売上の、微妙なニュアンスを伝えるとか、あとは専門用語とか、そういったものを使ったコミュニケーションっていうのは、いつも苦労していたところですね。
そうなんです。森井さんでも苦労されてたんですね。
そうだね。で、あと、特にコミュニケーションについては、これ別に、海外の同僚ならずとも、身内の日本人同士相手にした時でもですね、いつもコミュニケーションで本当難しいなと。こっち伝えたつもりでも相手全然理解してないとかいうのは日々ありますので、自分の中では永遠の課題っていうかテーマなんですけ
なるほど。なる
ど。で、
ほ
特
ど。
に、海外マーケティングとかになると、自ら何かを生み出すっていう部門じゃないので、結局は、左にいる海外の販売会社で、右手にいらっしゃる商品事業の皆様に、それぞれうまく動いて、いかに動いてもらうかというその調整のところが、非常に仕事の上でも大きいので、特にコミュニケーション力を求められるところなので、 まあ、大変いつも気を使って仕事してます。
あ、なるほど、ありがとうございます。あの先ほど、まあ、日本人の小学生に商売の話を日本語でしろと言っても無理だから、まあ、なんていうかその微妙なニュアンスの、英語でコミュニケーションするように、まあ、してますというふうにおっしゃってたんですけども、その辺のこう微妙なニュアンスのビジネス英語とかはどのようにして身につけられたんですか？
はい、これは場数を踏む。
あ、なるほど。
はい、というのも、まあ、結構前勤めていた会社の場合は、現地の社員同僚が参加しているミーティングでも、まあ、一部日本語でのミーティングにもなったりしておりまして、でそこで日本人同士でまとめた、まあ大変だけどちょっと頑張ろうよみたいなですねそういった結果をですね英語で現地のスタッフに伝えるのは、まあ、大変難しかったんですけど、まあ、そういうところでその経験豊かな海外の販売会社の社長とかがいると、
まあ、
ちょっと森井君ここで説明するよと言って彼が説明すると、まあ、その日本人独特の微妙なニュアンスもすごく的確に表現できてるんですよ。
なるほど。
だから英語の例えば TOEIC の点数とかだったらその彼には絶対勝つ自信あるんだけど、そういったうまい言い回しとかっていうのは、あ、これやっぱり経験が違うよなというのをすごい感じてましたね。
外国人同僚とコミュニケーションしていて驚いた点とかっていうのはありましたか？
驚いた点、一口に英語といっても、そうですね、私の場合は担当してた地域が、まあ、この5年ぐらいの間で、まあ、アジア圏とか中近東とかヨーロッパ圏とか、まあ、北米とか、まあ、いろいろ多岐にわたるんですけど、まあ、一口に英語といってもその相手の人の出身国によって、まあ、全然発音とか出来というか全然違うんですよね。例えばインド行くと、まあ、結構タカタカタカタッと早口で喋ったり、うん、はい森さん、はいハロハロThis is Anwar ハロみたいなこんな英語もあったりですね、まあ、イギリスの方行くとですね、もっといわゆるクイーンズイングリッシュとかあって、まあ、本当に違うな、まあ、少し面白いものと感じました
なるほど、ありがとうございます。まあ、アジアとか割とアジアとか、まあ、インドとか、まあ、その辺って割とこう聞き取りづらいと言われる人も多いんですけど、英語に関してはそんなことはあんまなかったんですか？
いや、インドはとてもハードル高いですよ、あそこは。もう難しい一応彼らも、公用語みたいになってますよね。
はいはい、
だから皆さん英語はすごい上手いんですけど、どうしても発音とかスピードがすごくて、わかんないときはやっぱりお聞き返すのは大事ですね。
わかりました。はい、ではですね、ちょっと文法についてお伺いしたいんですけれども、
はい、
文法についてこう、まあ、意識的に繰り返して勉強とかされましたか？
いや、していません。唯一したのは、はい、日本に帰って、まあ、大学受験のために、まあ、いわゆる塾、英国数などある塾行って英語のクラス入った時ぐらいですね。で現地校で、まあ、例えば語文系とか勉強した記憶があるかっていうと、もう記憶が飛んでるだけかもしれないけど、少なくとも全然覚えてないですね、そういう授業があったかっていうの
は。もうおそらく私が思うのに、まあ、毎日間違わない英語を聞き続けていると、なんか間違った英語はもう口から出てこないじゃないかと思うんですよね、実際。はい、そんな感じですかね。
そうだね。
あ、わかりました。マイクオンになってんやな。
はい、なっております。
はい、ありがとうございます。まあ、ですね、ではまあ、文法に関してはそんなにもう身についているので重視はしてな
はい、そうですね。
という感じですかね。
まあ、僕たち日本語喋るときも、あれ、この文法の変化は未然形なのか、以前形なのか、五段活用なのか、そんなの考えて話さないと一緒です
ね。確かに。じゃあですね、逆に、まあよく聞かれるのがですね、まあ、文法、一回こう英語能ができると、まあ、文法を考えながら、まあ、今おっしゃったように話はしないと思うんですよ。日本語を文法のことを考えながら話さないのと一緒で、はい、だったら逆にこう文法はどういうふうに役立つと思いますか、森井さんの場合は。
はい、僕が思うのは、まあ、特に英語を母国語とするアメリカ人とかイギリス人とかと話すときにおいて、まあ、正確な文法で話ができるっていうのは、まあ、信頼感が高まると思うんですね。まあ、例えばメールとかでも、まあ、とんでもない文法とかでコミュニケーションすると、多分受け取った方はこいつレベル低いな、まあ、そういう印象を受けると思うんで、ひいては、まあ、本来の目的であるビジネスの、まあ、交渉とか、そういうところに影響してくるんじゃないかなと。まあ、だから正しい文法は、こちらの信頼感を相手に与える手段なのかなと思います。
あ、なるほど。そうですよね。日本語でも、あまりにもめちゃめちゃな文法で、まあ、外国人だったら多少は仕方がないと思っても、あまりにひどい文法だったら、うん、この人大丈夫かなって思うのと同じように、うん、まあ、英語もあまりにも間違った文法でもうぐちゃぐちゃに書いてると、まあ、もうビジネスになるものもならないみたいな、
そうそうそうそうそう、
です感じですかね。
はい、そう思います。
なので、まあ、まあ、まとめると、多分お仕事とかに英語を使いたい方の場合は、まあ、文法というのは必須だと。
はい、
あ、わかりました、ありがとうございます。ではですね、よく受講生の方おっしゃるんですけれども、まあ、割と時制とか家庭法とかややこしいって言われる方が、
ややこしいですね。僕もそう思ってますよ。
あ、そうなんですか。まあ、これらをですね、覚えたり使ったりするのに何かコツがあればぜひ教えていただきたいんですけれども。
うん、僕もそこのとこ聞きたいぐらいなんですけど。
あれ。
さっき言ってた信頼感の話と矛盾しちゃうんですけど、実際特に僕も意識してなくて、今まで問題起きてないんでできてるのかなって思うんですけど。
なるほど。
コツね。まあ、英語に触れる、まあ、時間とか回数が増えていくと、文法的に例えば間違った文章があって、じゃあなんでそれ間違ってるのっていうのはロジカルに説明できなくても、感覚的に今のおかしいって思えるようになってくるんですね。そうなってきたら、よりしっくりする活用等をですね、使えるようになりますんで、はい、皆さんもそれを目指して頑張ってください。
まあ、まとめると、英語にたくさん触れれば、
はい、触れれば
自然と、まあ、その辺も身につくよと、
はい、
いう感じですかね。
ちょっとこのあたり、はい、そうなんですよ。私自身特に勉強した記憶がないので、ちょっとあまり参考になることをお伝えできずに申し訳ないんですけど。
ありがとうございます。では次なんですけれども、リーディングについてちょっとお伺いしたいんですが、
はい、
まあ書類とか契約書であるとか英文を読む機会は職場でもたくさんあると思うんですけれども、はい、まあ、それらのですね、割と長い英文を読むときのコツとかあれば教えていただきたいんですけれども、
まあ、初めにざっとパッと読んでみて、で全体として何を言いたいのかっていうのを、まあ、理解して、例えば契約書とかなってくると、一語一句注意してみないといけないので、まあ、まずは全体通して、流し読みして、まあ、スキームしてですね、で意味を捉えた後、まあ、細かい内容を見ていくと、そういった 感じですかね、僕の場合は。
なるほど。ということは、まあ、最初に全体的な流れを見て、それからまあ気になったところをこう細かく見ていくというような、
はい、
あ感じですね、はい。ありがとうございます。ではですね、あの英語の本って読まれますか？
2年に1冊ぐらい読みますか、ね。
あれ、2年に1冊あ、そうなんですか。
はい、
あ、それは楽しみのために読むんですか？
そうそうそうそうそう。そうです。やっぱり本ってエンターテインメントに過ぎないと思うんですよ。だから、まあ、読みたいなとか好きな本あったら読むし、うん、例えば英語を勉強のために本読もうとか思ってらっしゃる人がいて、じゃあ日本語でも本読む習慣とか本読んで楽しいなって思ってますかっていうところを聞きたいんですけど、で日本語でも本が読むの苦痛っていう人が、勉強のためだって言って英語の本トライしても絶対続かないと思うんで、そういう人は別の方法を探した方がいいと思うんですよ。
あ、なるほど。
うん。
あ、わかりました、わかりました。
やっぱり英語の、ま、勉強っていう意味ではやっぱりモチベーションが一番大事だと思うんで、ま、上手くなりたいっていうモチベーションとか、あいつより上手くなりたいっていうモチベーションとか、販売会社に可愛いお姉ちゃんいて話できるようになりたいと思ってそういうモチベーション何でもいいんですけど
はい、
はい、
まあまあ英語をやられてる方ってよくちょっとモチベーションの話が出たので、ちょっとそれに付随してお伺いしたいんですけども、あの英語をやられてる方ってよくあのモチベーションが続かないとか、スランプで辛いとか、まあ、途中で嫌になってやめるとか、そういうことをね割と言われる方多いと思うんですけど、そういうこうモチベーションを持続させる方法とかってあったらぜひ教えていただきたいんですけど、なんかいい方法とか。
そうですね、まあ、まず人間やっぱり進捗状況は自分で分かんないと辛くなってしまいますので、進捗状況が分かるようなテスト、まあ、簡単に言うとTOEICとかそういったものを受けて、まあ、日々自分の勉強の進捗状況を確認するとかですね、あとは、まあ、実際自分が勉強した英語を使ってみて、まあ、それは実際に相手に通じたら嬉しいですよね。でそういう、まあ、嬉しさとか喜びっていうのはモチベーションにつながると思うんで、まあ、単に部屋にこもって黙々勉強するんじゃなくて、まあ、そういった実際に、まあ、使う機会を探してみるっていうのはいいかもしれないですね。
実際に、まあ試験を受けたりとか、お話しした、まあ、コミュニケーションを取ってみたりして、まあ、モチベーションを高めるというか、まあ、進捗状況を見ながら、まあ、よしもっと頑張るぞみたいな感じになるっていうのが、まあ、おすすめの方法という感じですか。
そうですね。あとは旅行に行って、まあ、もちろん旅行それ自体も楽しいと思いますけど、行って現地の人と英語で喋って、まあ、すごい通じてたらまあ嬉しいと思うんで、そしたら旅行から帰ってきたらまた一つモチベーションが上がってるっていう状態になってると思いますので、僕あの英語以外に中国語も勉強しておりまして、で中国語は社会人になってから始めたんですけど、まあ、こちらもまあ旅行に行って実際に現地の人と話してみて、まあ、通じるやん、あ嬉しいみたいな
の
があって、それで、まあ、毎年中国には夏休み旅行行ってるんですけど、まあ、そうやってモチベーション上げてきたっていう、まあ、実際の体験もありますので、そういうのいいんじゃないかなと。
中国語はどれぐらい勉強されてるんですか？
中国語は、まあ、期間で言うと実は結構長くて、大学の時に第二外国語で2年間中国語のクラス入ってたのと、それと社会人2年目ぐらいから約3年間、ノバのお茶の間留学で、
あ、はい、
それで中国語を勉強しました。
なんで中国語を勉強しようと思ったんですか？
はい、まあ、会社入ってみると特に貿易部門っていうこともあって、周りに英語できる方が結構いらっしゃったので、
はい、
もう英語できますっていうだけだったら、まあ労働市場の中ではそんなに付加価値にもなんないのかななんて思って、それでプラスアルファでなんかできることないかなと。そしたら まあ、大学時代に、まあ、軽くかじってたのはあるんで、あ、じゃあ一応やってみようかな。で、地理的にも近いし、まあ、旅行行こうまたすぐ行けるしと思ってやってみたのがきっかけです。
え、実際に中国語は仕事で使ったりされてるんですか？
いや、担当地域が中国方面になったことないんで、実際に仕事で中国語を使ってね、うんうんっていうのは今のところないですが、ただ例えば中国の工場にお客さん連れて工場見学行くとかいう機会で、まあ、中国方面、香港とか行った時には、まあ、レストランでとかホテルで、まあ、簡単なコミュニケーションは取ったりはします。まあ、商談で使うとかはないですけど。
あ、なるほど、ありがとうございます。
はい、
大変参考になりました。
はい、
次にリスニングのことに関してお伺いしたいんですけども、
はい、
まあ、リスニングするときにですね、まあ、コツとか、まあ、気をつけていることとかありましたら教えていただきたいんですけれども。
あ、はい、リスニングですが、まあ、あのアメリカ人の話すスピードとか相当速いので、僕も聞き取るの大変な時もありますけど。
そうなんですね。
はい、でそういう時は、まあ、あのシャドーイングっていうのはあると思うんですけど、相手の会話を間を置かずに心の中で繰り返す、だから書き取らない書き取りみたいなものですね。
うーん、
それをすることによって相手が話していることが、まあ、すごくよく理解しやすいので、僕はいつもシャドーイングを したりします。
じゃあ、相手がめちゃめちゃ早く喋ってることをこう自分の心の中でブツブツつぶやくんです
。そうそうそうそう。
あ、なるほど。
でこれは学習するときにおいても、まあ、とても役立つ方法だと僕思っておりまして、先ほど出てきましたけど、中国語の学習とかでも、教材の CD とかをかけながらシャドーイングっていうのはよくやってまして、で特に家にいるときはもう声に出して繰り返しても全然恥ずかしいことないんで、でシャドーイングの一番いいのはまず聞き取ったやつを、まあ、正確にリピートできるっていうことは、まあ、聞き取れてるっていうことと、まあ、言葉の、これは完璧にできるようになると聞き取りできてるっていうことだし、発音もできるようになるってことだし、で、まあ、会話のスピードもついていけるっていうことなので、だからシャドーイングをマスターすれば、まあ、かなりその総合的な力っていうのは上がるんじゃないかなと思います。
あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。シャドーイングが大事だということですね。
そうそうそう。であと、そうですね、学習全体的な話になるんですけど、
はい、
英語関連で僕がおすすめしたいのは、まあ、アメリカのコメディアンの CD とか実は結構あって、
うん、
それをシャドーイングなんかすると、
あ、
この、まあ、日本で言ったら綾小路きみまろさんみたいな人がアメリカにもいて、
はい、
ジョージ・カーリンさんっていうんですけど、4文字熟語のオンパレードでちょっと
なるほど、
なんじゃこれと思う方いらっしゃるかもしれませんけど、でもものすごくこの、まあ、社会的な批判も時には織り交ぜつつ、まあ、一人芝居を繰り広げる人がいてですね、この人の CD とか聞きながらシャドーイングとか
シャドーイングするって、
はい、そしたらスイスラングとかもたくさん覚えられるしで最初、まあ、すごい早口なんで、こう観客笑ってるんですよ。観客ドヨドヨってなってるんですけど、 CD の方でライブ音源とかあるん で何が面白いのかわからないけど、そのうち意味が分かってくるようになると、こう思わず一人で吹き出したり
する
そういったこともあったりして、まあ、楽しみながら勉強できるっていうのってすごく面白いですね。
アメリカのコメディアンの英語って実は私にとってもすごいハードルが高くて、なんでハードルが高いかっていうと、英語だけじゃないんですよね、あれって。なんかこう、なんかアメリカ社会みたいなのも分かってないと、
あ、そうそうそう、
一体何が面白いのか、一体なんでここで冗談を言ってるのか分からないみたいなのがあって、
はいはい、
割と ハードルが高かったりするんですけど、実は。
はい。あ、実際そうやけど、うん。まあ、毎日聞いてりゃ、結構。
なるほど。繰り返す、すれば、みたいな感じですかね。
はい。だから、まあ、このジョージ・カーリンっていう人の CD については、まあ、本当面白かったんで、一時期、まあ、奈良から大阪まで通勤してた時も毎日聞いてた頃
もあって、そうなんですか。
たまに毎年車で一人にまにましてて、はたから見たら相当怪しいやつだったけど、かもしれませんけど、うん、一度トライしてみてはいかがでしょうか。
あ、なるほど。あ、それは大変参考になるアドバイスをありがとうございます。
どういたしまして。
で、ちょっとそれにも関係してくるんですけども、ま、海外ドラマとかこう映画とかを見て、まあ、英語を学ばれてる方はこう聞き取れないかったりするわけですよね、はい、で、まあ、その今でも多分聞き取れないこととかってあると思うんですけど、たまに何かネイティブが喋ってる時とか、それに関してこうドラマとか映画でそういう、あ、今何言ったんだっけみたいなのがあった時って、それはどういうふうになんか対処してたりするんですか。
うーん、僕基本的に字幕ばっかり見てるんで
本当ですかえ、なんで、だってわかるじゃないですか、字幕見なくても。
いや、本当に好きな映画とかストーリー本当大事なやつは、ちょっと映画自体が好きなんで、
はい、
そのちゃんと意味理解したいんですよ。
あ、なるほど、ね、
だから字幕あるんだったらもうそれ見ようよっていう。
あ、なるほど
感じなんですね。
へえ、
うん、でも映画見るときでも結構シャドーイングしたりするんですよ、僕。
あ、そうなんですか。へえ、すごいですね。なるほど。
うん、だからシャドーイングしながら映画見ると、うん、まあ、意味も分かって、
うん、
俳優のセリフも覚えられて楽しいみたいな。
あ、なるほどちょっとマニアな楽しみ方が分かりましたそうなんですね。
そうなんです。
なるほど。まあ、受講生の方で、まあ、長文が聞き取りづらいんですけれども、まあ、どうすれば聞き取れるようになりますかというご質問いただいてるんですけれども、何かアドバイスがあれば。
はい、まあ、これもさっきのシャドーイングをやってみて、ちょっと一度その効果のほどを感じていただきたいところですね。
あ、なるほど。とにかくシャドーイングをやれと。
そうそうそうそう。
わかりました。ありがとうございます。次のご質問なんですけども、まあ喋ってることで、まあ、わからない、まあ、向こうが喋ってることで、こうなんかわからない単語とか出てきたときに、まあ、そこから先がうまく理解できなくなってしまいますと言われる方がいらっしゃるんですが、まあ、その方に対して何かアドバイスがあれば。
うん、まあ、そのシチュエーションとかによるよりますけど、どうでもいい話だったらもう聞き流しちゃっていいと思います。
なるほど。
バーで飲んでる時の話とかだったら、仕事とかで、まあ、それは結構大事な内容なのであれば、まあ、そこは恥ずかしがらずに聞き直しちゃっていいと思いますね。
なるほど。
まあ、勝手な解釈してそれが後々物事を誤った方向に進めてしまうことだってあるので、今のはこうだよね、こういう意味だよねっていうのは確認してもいいと思います。
なるほど。まあ、重要な話っぽかったらとりあえず確認した方がいいよと。
そうそうそう、
いう感じですね。わかりました。では、次にですね、スピーキングのことに関してお伺いしたいんですけれども、英語を話すときに何か気をつけていることはありますか？
私の場合は、まあ、できるだけ発音きれいにしたいなと思って気をつけてます。R 巻くときはちゃんと巻くとか。
あ、なるほど。
はい、
発音で苦労とかしたくし、全然しなかったんですか？
いや、しますしますします。今でもしてます。今でも、こう、まあ、スラスラスラと話してて、たまに超わけわからん発音とかなったりするんで。
あ、なるほど、
うん、なんか難しい単語とかあるんですよ、うん、
例えば
まあ水とか。
え、水
まあ日本語で言ったらウォーターだけど、英語で言ったらワーターみたいな。
あ、なるほど。
ちょっとこの 他のとこどう発音したらいいのみたいな。
あ、なるほどなるほど。
結構難しい。
あ、なるほどなるほど。まあ、うん、帰国子女でも発音には気を配るよみたいな。
あ、そうそうそうそう。
それはちょっと意外な発見ですね、私にとって。
あ、そうですか。
うん、
あの、かなり気を使って。
あ、そうなんですね、うん、なんかもう全然考えずにできるのかと思いました。
あ、いや、気抜くと全然ダメダメになっちゃうんで。
あ、そうなんですね。
はい、そうです、そうです。
ありがとうございます。その他気をつけていることありましたら教えていただけますか。
まあ、プレゼンするときとかだったら、もちろんあらかじめ、まあ、自分が話さなきゃいけない内容をちゃんと頭の中で整理しておきましょうとか、日本語でもプレゼン苦手な人いらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあ、英語だったらなおさら難しいと思うんで、まあ、準備はしっかりとか。
あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。ではですね、まあ、スピーキングで、いただいている質問で、こうネイティブの速いスピードについていけない時がありますと、どうしたらいいでしょうかというご質問いただいてるんですが、何か。
あ、はい、まあ、僕もそういう時ありますけど、
はい、
もっとゆっくり喋ってっていうのを言いますね。
あ、なるほど、はい、もう普通に頼むみたいな、
はい、そしたら向こうもこっち日本人だって分かってるんで、うん、ゆっくり話してくれます。
ただ
話してるうちに加熱してまたスピードアップしてくることがよくあるので、そういう時はまたちょっとゆっくりしてね、しつこく言いましょう。
わかりました、ありがとうございます。初心者の方でよく いらっしゃるんですけれども、
はい、
挨拶して、
はい、
こうHi, how are you? とか言うまではいいんだけど、その、うん、それから後がなんて言ったらいいのかわからないみたいな、どうやって会話を続けたらいいのか分かりませんみたいな、よく言われるんですけれども、
はいはいはい、
何かアドバイスとかあればぜひいただきたいんですけども。
まあどういう相手と話してるかにも違うと思うんですけど、まあ普段からコミュニケーションのある人なのか初対面の人なのかによって、まあいろいろ変わってくると思うんですけど、例えばアメリカ人とかだったら僕たち思ってる以上に陽気な人たちなので初対面の人でも、日本人同士で初対面だったら、あ、はじめまして、森渡ると申しますって、で簡単に自己紹介して、まあ、一つよろしくお願いしますって言った堅苦しい感じですけど、アメリカなんか行きますとかなり陽気なんで、How doing, man? みたいな、そういうノリノリな感じでいくと、相手に合わせていくと、向こうも多分気づかないうちにシンパシーを感じて、結構簡単に打ち解けられると思うんですよ。
相手のテンションに
合わせる。相手のテンションに合わせる。うん。
多分なんか、硬くなってるから向こうも硬くなるん
だみたいな。そうそうそう、そういうのあると思うんで。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほど、わかりました。相手のテンションに合わせると、
はい、
自然とみたいな、向こうから話しかけて会話が続くようみたいな感じですかね。
はい、僕はそう思いますね。
あ、ちょっと参考になりましたね、ありがとうございます。
あとなんかその、はい、相手によってさらに砕けた単語を使ってみるとか、例えばガイズとかそういう。
ああ、なるほどね。
いや、みんなみたいな。What's up, guys? みたいな。そういうの使っても結構盛り上がると思います。
反射の重役には言えないですけど。なるほど、わかりました。まあ、相手に合わせて、
そう、
ね、まあ、カジュアルな表現もたまには入れるといいですよ。
あ、そうそうそう。
感じですかね。
はい、うまくまとめていただきました
。ありがとうございます。まあ、帰国子女ということで、まあ、常にこう英語環境っていうのは日本に帰国されてからも身の回りにありましたか？なんか英語のテレビとかラジオとか外国人とか、そういう英語環境っていうのはこう日本に帰国されてからもあったんですか？
人によっては、例えばアメリカに住んでる友達と文通続けたりとか、まあ、積極的に日本でも外国のお友達作ったりって方いらっしゃるみたいですけど、私の場合はどっぷり日本人になっちゃったんで、 だあんまりそういう機会なかったので、だ結構地道に、勉強、英語の本読んでとか、そういった勉強は実はしておりました。
あ、日本に帰ってき
そう、
て
日
から
本
で
に
すか？
帰ってから。
あ、そうなんですか。
僕、小学校の時より今の方が断然英語は上手くなってると思います。あと、日本にいても、アンテナ張ることで結構、英語を学ぶ機会ってのあると思うんですよ。例えば、トイレのことダブル C って言いますけど、あ、トイレダブル C だね。そこで止まるんじゃなくて、じゃあダブル C ってなんだろうって言って、例えば調べてみるとか。
なるほど
そし
ね。
たら、ああ、ダブル C って、ウォータークローゼットの略かと。
なるほど。
例えば、彼岸花見かけたら、あ、これ英語でなんて言うのかな？そしたら、隣にいた友達が、あれね、スパイラルリリーって言うんだよ。あ、確かに雲みたいな揺りしてるわ。
そう、さっきじゃないですか。
そうやってアンテナ張り巡らしておくだけでも、結構英語って身につくんです、日本って。で、あと、他の例でいくと、なんか、金融発生商品のデリバティブとかありますけ
はい、
ど、なんか、まあ難しそうな単語ですね、デリバティブ。
そうですね。
では、これも、あ、デリバティブかと思うんじゃなくて、まあ、ちょっと疑問に思ったら辞書とかで調べてみると、まあ、派生的なとか意味出てくるんですよ。だそれ、そういったところをまあ吸収していくと、例えば、新しい電化製品を売り出すときに、前のモデルの、まあ、マイナーチェンジバージョンだとしますよね。そしたら、これは、This is a derivative product of previous model みたいに。
あ、そんなことを言ってたんですね。
そういったふうにこう活用できてくるわけです
勉強になりました。
特に日本ってカタカナ氾濫してますので、
はい。
意味わかんないカタカナあったら、それも調べて、吸収しちゃうっていうのもいいと思いますね。
あ、はい、ありがとうございます。挨拶とか慣用語のバリエーションを増やすにはどうしたらいいですか？
これも例えばドラマとか映画とか、あとは実際の会話の中で出てきた自分の知らないものを積極的に自ら使ってみると、いったことでバリエーションを増やせると思います。
あ、わかりました。ありがとうございます。先ほど、まあ、日本に帰ってきてから結構英語勉強したっていうふうにおっしゃってたんですけども、それはどうやって勉強したんですか？いつ頃から？受験を機に。
まあ、レベルアップに一番大きく寄与してるのは、実際の仕事の上で、海外のスタッフとかと、まあ、ミーティングする中で、まあ、英語を使う機会が格段に増えたっていうことがあって、まあ、それでレベルアップできたと思います。
じゃあ、こう、自分でっていうよりも、揉まれたみたいな。
そうそうそう、揉
あ、
まれ
な
た。
るほど。揉まれて。最初とか悔しい思いとかしなかったですか？
悔しい思いは特にしてないんですけどね。
ああ、なるほど。
あとは、トイックでいい点取りたかったんで、友達よりいい点取りたかったん
あ、な
で、
るほど。
かなりトイックの勉強をしました。
あ、そうなんですね。どうやってしたんですか、TOEIC の勉強。
テキストですね。で、
あ
トイックだけについて言うと、結構テクニック的なところをいかに磨くかみたいなものもあるわけですよ。
あ。わかります。割
例え
と
ば、
偏ってますよね、だって。
そうそうそうそう。
例えば。
文法とか僕結構苦手な分野なんで、私でも、僕でも、TOEIC で文法問題があって、一つの文章があって、A から D まで4つ、アンダーラインしてあって、一つだけ間違ってる箇所があるとかって、どれも正しいように見えたりする問題とかあるんですけど、だそういうのはやっぱりテキスト見て解説読むと、読んでまあ勉強しますね。
ああ、なるほどね。
であとはマークシートの埋め方一つにとってもテクニックみたいなものがあっ
え、
て、
どんなテクニックがあるんですか？
例えばリスニングとかすごいスピードで流れていっちゃうじゃないですか。
はいはい。
例えば一つテスト始まったら、例えば回答し終わった後とかちょっとした間ができる時間があると思うんですけど、そういった時に次の問題の回答欄を見るとそこにジェリーはトマトを買った、キュウリを買った、ナスを買った、玉ねぎを買った、さてどれでしょうみたいなの載ってると、
あ、うん、
シチュエーションとしては、あ、ジェリーさんっていう人が出てきてスーパーの野菜売り場にいるような例文が出てくるんだなってのは想像力働きます、
はい、
でそういったふうに回答文から、先読みしちゃう、
推測すると、
はい、これも一つのテクニックだと思うし、
あ、なるほどね。
だから全くいきなり何も身構えてないとこからジェリーさんが八百屋って話されるよりかは、
うん、確かに、
うん、はるかにこう理解度が進むっていうのもあったり、うん、まあ、そういったテクニック、
あ、なるほど、隙間時間を有効利用すると、そんな感じですかね、
はい、
じゃあまあ日本に戻って、されたことは、まあ、TOEIC の勉強をしたということと、あとまあ職場でも生まれたと。
そうそうそう。
そんな感じですかね。
まあ、職場でも生まれたら一番でかいかも。
ああ、そうなんですか。なるほど。
うん、
まあ、職場でも生まれて、こう、もっとうまくニュアンスを伝えるにはとか思った感じですか。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。わかりました。モチベーションがあったと。
そうそう。あとまあ友達に負けたくないっていうモチベーション。
なるほど、わかります。まあ、英語初心者の方でこう英語を話そうとするんだけども、まあ、最初の言葉が出てきませんと、どうしたらいいですかっておっしゃる方がいらっしゃるんですが、何かアドバイスがあればいただきたいんですけれども、
最初の言葉が出てこない、
はい、
それはこの、そう、
何かこう外国人に話しかけようとして、
あ、なんか話しかけたいんだけ
どみたいな、
とりあえず、
はい、
もう、はいから、とりあえず言ってみる、まあ、まあ、オスどうしてんのみたいな、
あ、なるほど、
とりあえずそれ言わないことに始まらない
んで、確かにきっかけを作ると、
はい、思い切って、
うん、
はいっつって What's up guys? みたいな言うと、うんうん、こうそっからスタートできますから。
あ、わかりました。ありがとうございます。とりあえずちょっと話しかけると、とりあえずなんかはいって言ってみると、
そうそうそうそう、で笑顔でね。
笑顔でね。
うん、もう緊張してこわばった風にいくと、うん、警戒されると思うんで。
わ、うん、かりますそれ。
ですも日本語でもそうですよね。
うん、確かにね、そうですよね。うん、
まあナンパする感じで。
ナンパだと思えと。
ナンパだと思えと。
了解です、ありがとうございます。まあ、日本で、日常生活をしながら、まあ、簡単な英会話ができるようになりたいという方がたくさんいるんですけれども、その人たちには、まあ、日常生活をしながら、まあ、忙しい中でこう英語を学ぶのにはどうしたら一番早いと思いますか。
近道はないとか
近道はない
。積極的になるとか。
積極的に。
例えば、
うん、
今日本って結構外国の人多いじゃないですか。例えば電車の切符売り場で行き先分かんなくて困ってる人がいたら、
うん、
積極的に声かけてあげるとか。
重要ですよね。
それは浅草の雷門で記念撮影しようとしてる、はい、アメリカ人の2人のカップルがいたら声かけて写真撮ってあげましょうか、なんていう話をしてたら、そこに名物おじさんがやってきてあの観光客の写真撮ってあげるのが趣味みたいな人で兄ちゃんも入れとか言われてなぜかそのアメリカ人カップル2人と通りがかりの俺3人で写ってるみたいなこともありますけど
ちょっと面白いそれ、
多分あの二人に母国に帰って友達に聞かれたんやね、この日本人の兄ちゃん誰とか言って、いや俺たちも知らないそれ考えたらちょっと恥ずかしいですけどまあとりあえず声かけてみるみたいなのはいいと思います。
まあなんか向こうの人にとってもいい思い出になるんじゃないかなと思いますよね。まあ特になんか東京とかって外国人めちゃめちゃいっぱいいますけど、もういすぎてなんか珍しい存在として扱われないから、
うん、
なんか多分なんか気にかけてくれるとなんかあいいかもみたいな思うと思うんですよね。なんかこの間私もうちの駅の駅でもう終電ギリギリで終電一本前とかでこう帰ろうとしてかあのうちの駅に降り立った時になんかどう見てもヨーロッパ人のカップルが、うん、なんか駅でなんか地図とか広げてなんかこの人たちやばいんじゃないかと思って、
うん、
あのとかってなんか Do you need any help? とかって言ったらなんか隣の駅に行きたいとかって言われて、じゃあなんでここで降りたんだとか思いながらもでもまあ終電がまだ1本あったのでまあなんかそれ良かったねみたいな話なんですけど、多分なんか彼ら的にも日本人の印象が上がるんじゃないかなと思うんですよね。なんか、まあ、無視して誰も助けてくれなかったとかいうよりも、まあ、英語が流暢じゃなくてもちょっと助けてあげたら
そうだ、ね、
すごい、まあ、いい印象になるんじゃないかなと思うんですよね。でこっちも通じたら嬉しいみたいなのもあるし、
そう思います、その通り。
ありがとうございます。ちなみになんか彼らはフランスからのなんかカップルだったんですけど、びっくりしますよね。なんかだって12時半とかでいきなりこう地図とか広げて
しかもこのローカルなな
んだとか思ってそんな感じでしたまああの積極的になるっていうことですかね、はい、まとめると
そう
ちょっと脱線しましたけど、
うん、
失礼しました。TOEIC とかの勉強された時とかに単語とか熟語とか多少覚えたと思うんですけど、
はいはい、
そういう時ってどういう工夫とかされてたりしましたか、単語とか覚える時とか。こういう風に覚えればいいよみたいなおすすめの方法があればぜひ教えていただきたいんですけども。
まあそうですね、英語って結構発声語みたいなの多いじゃないですか。
はい、
そういうのを合わせて覚えると、まあ一粒で五度おいしいみたいな。
なるほど、確かに。
うん、例えばさっきの会出てきたのはデリバティブだったら、
はい、
デリバティブっていう名詞形容詞名詞かな、
デリバティブ派生商品でも形容詞にもなるようにな
るよね、
うん、
でこれ動詞にしたらデライブだと思うんですけど、発生するになるから、だからそのデリバティブっていう一つの言葉からこの枝葉を広げていくようなことをすればですね、大変効率的だと思います。
それは辞書で調べたときに周辺も読むみたいな感じですか。
そうですね、あとは最近 は僕結構使うのがあのお気に入りの辞書どっか行っちゃったんで、あのウェブでよく調べますね。
はい、
でウェブとかだと、まあ、画面も広いし、
あ確かにね、
で関連する用語とかバーッと出てくるんで、よくあのアルク
さん
の辞書はよく使ってます、
はい、なるほど。じゃあまあ派生語を覚えることで、まあ、一粒で五度おいしいみたいな体験ができるよということですね。
そう
逆に熟語とかって覚えました？
いやーからっきし苦手意識ある。
わかりましたありがとうございます。では最後になりましたけども、これからですね英語を学ばれて世界に羽ばたかれようとされているんですね、これをお聞きの皆様にメッセージがあればぜひいただきたいんですけれども、
初め通じなかったとしても積極的に話しかけたりすることで、ある日、まあ、理解してくれたりします。まあ、そういう時とても嬉しいと思うので、まあ、それは次のモチベーションになると思うので、まあ、その 嬉しい瞬間をできるだけ見つけるように、あと気づけるようになったら、まあ、学習の上で一番大事なモチベーションっていうのは続けられると思いますので、皆様も頑張ってください。
はい、森井さん、今日は本当にありがとうございました。